心が元気になる30の言葉。その1、元気は自然と出るものではなく積極的に出していくもの。元気が出るのを待っていませんか？早く元気が出ないかなと待つこともあるでしょう。自然と元気が出るまでひたすら布団の中で待つこともあるでしょう。もちろん自然と元気が出てくることもあります。ドキュメンタリー番組で触発され自然と元気が出てくることもあります。ぼーっとテレビを視聴していると何かの拍子で元気が出てくることもあるでしょう。人と雑談をしているとある話に触発され元気が出ることもあります。カーテンを開けて明るい光を浴びているうちにじわじわ元気が出てくるのもあります。窓から外をぼんやり眺めているうちにじわじわ元気が出てくることもあるでしょう。もちろん自然と元気が出ることもありますが、自然に任せた方法は不安定です。受け身の姿勢なのでいつ元気が出るのか不明です。運任せ、成り行き任せのところがあります。元気が出るまで待っていると時間もかかります。すぐ元気が出ればいいですが、長い時間がかかることもあります。自然と元気が出るのを待つ姿勢は消極的なので、出る元気もなかなか出ないのです。元気の出し方の意識を変えましょう。元気は自然と出るものではありません。元気は積極的に出していくものです。元気が出るのをじっと待つのではなく、元気がないからこそ元気を出しに行きましょう。積極的に元気を出す方法は何でもいいのです。好きなことをするのも定番の方法です。好きなことには喜びや楽しみがいっぱい詰まっています。接しているだけで心がワクワクしてきて自然と元気が出てきます。適度に運動をするのも効果的です。散歩、ウォーキング、ランニングなど程よく体を動かすことで運動神経を刺激できます。体の血液循環が良くなって脳が活性化され、じわじわ元気が出てくるのです。美味しいものを食べに行くのもおすすめです。食欲は人の三大欲求の一つです。美味しいものを食べて空腹を満たせばすぐ元気になって気力が湧き出てくるでしょう。言葉の力も有効な方法です。今日も張り切っていこうと強い言葉を自分に言い聞かせることで心が引き締まります。テンションが上がり心に火がついて元気が出るでしょう。元気がないからじっと待つのではありません。元気がないなら積極的に出しに行きましょう。消極的より積極的になる方が早く元気になれます。元気がないとき自然と出るのを待つのではなく積極的に出しに行く。心が元気になる30の言葉。その2、しかめ面は人も運も逃げていく。笑顔は人も運も引き寄せる。突然ですが、今あなたはどんな表情をしていますか？しかめ面になっていませんか？特別楽しいことがないと特に表情を作る必要がありません。無表情かもしれません。無愛想かもしれません。まぬけな顔になっていることもあるでしょう。表情を作っていない時の表情は人それぞれですが、一つだけ注意したい表情があります。しかめ面です。眉間にシワが寄っている。目つきが鋭くなっている。口がへの字に曲がっている。しかめ面では周りの人は怖がります。怒っているのかな？機嫌が悪いのかな？雰囲気が暗いから念のため離れておこう。しかめ面をしていると自然と近寄りがたい雰囲気が出てしまいます。相手を不安にさせたり緊張させたりしてしまいます。本人に悪気はなくてもそう誤解されやすい現実があります。しかめ面では人も運も逃げていくのです。人や運を引き寄せたいなら逆を心がけましょう。笑顔を心がけるのです。楽しいことがあったときはニコニコしましょう。楽しいことがなくてもニコニコしましょう。笑顔になっていると周りの人に好印象を与えることができます。機嫌が良さそうだな。何かいいことがあったのかな。雰囲気が明るいな。もっと近づいてみたい。笑顔になるだけで一度に様々な好印象を与えることができます。笑顔になっていると明るい雰囲気が出ます。人気者を思い出してください。人気者にしかめ面の人はいません。人気者は笑顔がトレードマークです。笑顔で明るい雰囲気を出し多くの人を引きつけます。楽しいことがなくてもニコニコしましょう。口を閉じたまま口角を上げるだけで構いません。モデルや俳優のように華やかな笑顔である必要はなく、軽く微笑む笑顔で十分。口角を少し上げるだけであなたの表情はパッと明るくなります。たかが表情されど表情。しかめ面になるか笑顔になるかで日常生活にこれほど大きな差が生まれます。笑顔とは人と運を引き寄せる磁石です。笑顔ほど魅力的な表情はありません。笑顔があるとやる気や元気があることを伝えられます。自信や余裕があることも伝えられます。少しでも人生を明るくさせたいなら笑顔を心がけましょう。笑顔は人も運も引き寄せるのです。普段から笑顔になって人も運も引き寄せる。心が元気になる30の言葉。その3、流れと勢いを作る人がチャンスをつかむ。野球で面白いのは流れと勢いです。点が入らないときはなかなか点がいりません。ヒットが出てもあと少しのところでスリーアウトになり点に結びつかない。微妙な空気が流れ、悶々とした時間が過ぎていきます。ところがひとたび1点が入ると雰囲気が一転します。よし、続けてもう1点という感じになる。1点目が入ると不思議なことに2点目、3点目も入り入りやすくなります。流れと勢いができるのです。試合に流れと勢いができると選手たちの心に影響します。自分たちに有利な力が働いていることが分かり、選手たちの士気が高まります。選手たちの目がキラキラし始め、動きが良くなる。今ならいける。チャンスを生かそう。もっと調子に乗ってしまおうという勝利に導く雰囲気が漂います。たとえ点差が開いていても、流れと勢いができるとあっという間に逆転することも珍しくありません。野球では流れと勢いを制したチームが勝利すると言っても過言ではありません。流れと勢いは選手たちの心理に影響してプレーの結果を変えます。これは野球に限った話ではありません。仕事でも同じです。仕事でも流れと勢いが大切です。まず小さな仕事から取り組んでいく。単発ではなく連発を意識する。一つ目の仕事が終わると流れができ、二つ目の仕事が終わると勢いが生まれます。流れと勢いに乗って仕事を進めていけば、時間を忘れて集中でき、どんどん仕事を進めていけます。疲れが吹き飛び、高いテンションも維持できます。普段なら時間のかかる仕事も流れと勢いさえあればすぐ終わらせることができるでしょう。流れと勢いを大切にすることで限界を超えた仕事をすることも不可能ではありません。チームで仕事をするときも流れと勢いが大切です。チームに流れと勢いができるとチーム全体の士気が向上します。コミュニケーションが活性化され、協力体制が強化されます。今ならいける。チャンスを生かそう。もっと調子に乗ってしまおうという雰囲気を作っていくことです。素晴らしいチームワークが実現して最高の仕事を発揮できるようになります。プロジェクトが遅れていても流れと勢いができれば挽回できるチャンスが生まれます。 奇跡が生まれることも珍しくありません。流れと勢いを作りましょう。流れと勢いは自然とできることもありますが、意識的に作っていく方がいいでしょう。野球では流れと勢いを制したチームが勝利するように、仕事でも流れと勢いを制したチームが優秀の美を飾ります。流れと勢いをなせる技なのです。流れと勢いを大切にする。心が元気になる30の言葉。その4、意図しないインプットには要注意。私たちの生活では知識のインプットが欠かせません。教養や実用のために毎日欠かさず知識をインプットすることになるでしょう。知識は武器になります。情報を得ることで視野や価値観が広がって考え方が深まります。変化する時代の流れを把握できます。仕事がスムーズになり、生き方も賢くなります。もちろんインプットに明確な目的があるならいいのです。この情報を知りたいという目的があって見つける情報なら有益でしょう。自分から必要な情報に向かっているのですから、情報の取捨選択がスムーズです。自分で情報を選択すればピンポイントで有益な情報を入手できるでしょう。自分で必要な情報だからこそ活かしやすくなります。できるだけ多くインプットをすれば、それだけ生き方が向上するように思われます。しかし、インプットなら何でもいいわけではありません。役立つ情報もあれば邪魔な情報もあります。注意したいのは意図しないインプットです。人から聞く噂話、隣にいる人の話し声、バスや電車の宙吊り広告、待合室で見るテレビ番組、飛行機の機内誌、インターネットで不意に見てしまう PR 広告。こうした場面で無意識のうちにインプットが行われることがあるでしょう。日常で無意識に行われるインプットには注意した方がいいでしょう。もちろん意図しないインプットから貴重な情報を得ることもあります。思わぬ発見があったり、役立つ情報を知ったりすることもありますが、実際は少ないのが現実です。意図しないインプットは求めている情報とは限らないため、無駄や邪魔になる可能性が高い。せっかく情報をインプットできても、不必要な情報ならインプットする時間も労力も無駄になります。意図しないインプットには余計な雑念が生まれやすいという弊害もあります。意図しないインプットを得たばかりに気にしなくていいことまで気にしてしまいます。思わず広告を見てしまったばかりに購買意欲が刺激されてしまう。うっかり噂話を聞いてしまったために余計な不安や心配が増えてしまう。安易にテレビを見始めてしまったばかりにスケジュールが遅れてしまう。余計な情報を知ってしまったばかりに思考、感情、計画が乱されます。頭が混乱してきて正しい判断が難しくなり、生活を振り回されます。意図しないインプットには好影響より悪影響の方が大きいため、十分注意する必要があるのです。意図しないインプットはできるだけ減らしたり無視したりするのがいいでしょう。例えば待合室で見るテレビ番組が流れていても無視します。代わりに手帳を開いて予定の確認をします。本を持参しているなら読書をするのもいいでしょう。本を持参していないならスマートフォンで調べ物を片付けるのもいいでしょう。意図しないインプットを減らしつつ、意図するインプットを増やしましょう。世の中は様々な情報が溢れています。意図しないインプットをゼロにするのは難しいかもしれませんが、減らすことならできるはずです。情報化社会と言われて久しいですが、情報化社会だからこそ情報の取捨選択をする力が一層求められるのです。できるだけ意図しないインプットを減らす。できるだけ意図するインプットを増やす。心が元気になる30の言葉。その後、心のテーマソングを持とう。その一曲が窮地を救ってくれる。あなたには心のテーマソングがありますか？心のテーマソングとは、心を強くしてくれる音楽です。私たちの日常では気力が必要になる場面があります。仕事で頑張るとき、トレーニングを始めるとき、勝負どころに立ち向かうとき、大きなことに立ち向かうときには気力が必要です。気力が湧けば体が動きやすくなり、スムーズに実力を発揮できます。自然と気力が湧けばいいですが、なかなかうまくいかないことも多いでしょう。そんな時に便利なのが音楽です。音楽の力は偉大です。心に直接訴えかける力があり、励ましたり勇気づけてくれたりします。心のテーマソングは必要なものではありませんが、ないよりあった方が便利です。選び方はあなたの自由です。どれだけ心に響いて気持ちを揺さぶられるか、自分の感じ方で判断しましょう。目的別に心のテーマソングを決めておくといいでしょう。やる気を出した時はこの曲、明るい気持ちになりたい時はこの曲、集中力を出したい時はこの曲、勝負どころではこの曲、落ち込んでいる時にはこの曲。その時になって適当に音楽を聴くより、目的別にあらかじめ選曲しておく方がスムーズです。心のテーマソングを決めておくと、困った時に役立ちます。ミュージックプレイヤーに入れておけば、スイッチ一つで音楽が流れます。自然と心に火がついてテンションが上がって気合が入ります。例えば部活動でこれから頑張ろうという時、心のテーマソングをかければ気力がみなぎってきます。よし、テンションが上がってきた、頑張るぞ。しっかり気合が入って部活動に専念しやすくなるでしょう。落ち込んでいる時なら、明るい気持ちにさせてくれる音楽が最適です。音楽の歌詞とメロディーが心に響いて、苦しみを楽にしてくれます。心が潤いを取り戻し、精神状態が安定して、だんだん明るい気持ちになっていくでしょう。手元に音楽プレイヤーがなければ、脳内で再生すればいいだけです。脳内で再生するなら、手元の操作はいらず、何度でもリピートできます。ぜひ、心のテーマソングを持ちましょう。あらかじめ選曲しておき、必要な場面に応じて活用しましょう。その一曲が窮地を救ってくれるはずです。心のテーマソングを決めておく。心が元気になる30の言葉。その6。本当に気が利く人は何かお手伝いすることはありませんか？と聞かない。何かお手伝いすることはありませんか？忙しいとき、そんな一言を言ってもらえると嬉しいですね。忙しそうな人がいたとき、何かお手伝いすることはありませんか？と声をかけることがあるでしょう。気の利いた一言を言えば、気遣いや積極性をアピールできそうな気がします。もちろん、悪いことではありません。積極的に手伝いを申し出ているのですから、むしろ素晴らしい気遣いです。人間関係では自発的な協力が大切です。相手は、助かる、ありがとう、と親切な配慮を喜んでくれるでしょう。何かお手伝いすることはありませんか？というセリフは、気が利く人らしい一言のように思えます。しかし、ここに誤解があります。本当に気が利く人は何かお手伝いすることはありませんか？と聞きません。相手にわざわざ仕事を尋ねるのは、まだ本当に気が利いているとは言えません。気遣いの一つではありますが、本当に気が利く人なら、もう一歩進んだ行動をします。〇〇をしておきますね、と言うや否や、さっと手伝うのです。わざわざ相手に質問しません。相手の様子や状況から必要な仕事を指して、自発的に手伝うのです。 求めている仕事を先回りできれば、相手は驚き、感動するに違いありません。ベストタイミングでベストな配慮をするその様子は、かっこよく映るでしょう。正確に相手の心情を把握しなければいけないため、難しいことではありますが、だからこそ、取り組む価値があります。気遣いの達人になりましょう。人には、観察力、想像力、思考力、という素晴らしい能力があります。相手の様子を観察しながら、相手の立場を想像して思考します。すると、こうしてほしいのではないか、こうすれば喜んでくれるだろう、という配慮が見えてくるでしょう。相手が心で求めている行動を読み取って先に取り組みましょう。相手の喜ぶ笑顔を想像すると楽しみながら取り組めます。これこそ本当の意味で気が利くということです。何かお手伝いすることはありませんかと聞くより〇〇をしておきますねと言ってさっと手伝う。心が元気になる30の言葉。その7。疲れる本当の原因は失敗ではなく妄想。疲れる原因は何でしょうか。私たちが疲れる原因の一つが失敗です。失敗すると経済的ダメージや精神的ショックを受けストレスを感じます。もちろん失敗しても疲れますが実際のところ程度は知れています。経済的にダメージを受けますが、また働いてお金を稼げばいいことです。精神的にショックを受けても、時間が経てば回復するでしょう。誰かに迷惑をかけるかもしれませんが、謝罪や保証をすれば済むでしょう。失敗しても、出来事は一旦完了します。嵐の中にいるときは大変ですが、嵐が過ぎ去れば晴天が広がります。次にするアクションがわかるので、比較的早く次の行動に移せます。失敗によって疲れるとはいえ、限定的なのです。では、失敗に疲れないなら何に疲れるのか。妄想なのです。私たちが疲れる根本の原因は妄想にあります。行動する前からあれこれいろいろな悪い妄想を膨らませてしまいます。負けたらどうしよう。恥をかいたどうしよう。失敗したらどうしよう。まだ現実では何も起こっていないのにあれこれ勝手に妄想します。まだ上司に叱られていないのに勝手に妄想を膨らませて叱られた気分になります。まだクレームを受けていないのに勝手に妄想を膨らませてクレームを受けた気分になります。悪い妄想を膨らませてはため息をつきストレスを感じ精神的に消耗して疲れます。現実ではまだ何も起こっていないにも起こった気になる。しかも妄想が暴走すると制御が不能になりほとんど可能性のないことまで考えてしまいます。あれこれ悪い妄想をしていると行動する前からぐったり否定してしまいます。あまり妄想が激しいと疲れるだけでなく気分まで落ち込んでしまい精神疾患に陥る可能性もあります。まだ何もしていないのに勝手に妄想をして疲れることほど不毛なことはありません。疲れやすい体質は妄想が原因ではないか。もし疲れやすい体質に心当たりがあるなら妄想が原因ではないか一度疑ってみてください。疲れを感じると体質に問題があるように思えますが実際のところ妄想が原因になっていることが少なくありません。無意識のうちに妄想を膨らませその度にエネルギーが削られます。普段から妄想が癖になっている人は妄想をやめるだけで疲れやすさが改善する可能性があります。妄想の時間をなくそう。妄想の時間をなくしましょう。イメージトレーニングは OK ですが、妄想は NG です。物事の成り行きをイメージすることは大切ですが、余計な妄想は不要です。失敗を減らすために予想するのはいいですが、闇雲に妄想するのはよくありません。妄想ばかりしている暇があるなら、今すぐ行動した方が建設的です。私たちのエネルギーは有限です。限りあるエネルギーを妄想で消耗するのはもったいない。せっかく消耗するなら、建設的な行動で消耗しましょう。自分は今妄想しすぎていると思ったら、今すぐ妄想を中断して具体的なアクションに取り掛かりましょう。頭脳労働でも肉体労働でもいいので、何かを生産しましょう。疲れるなら妄想ではなく行動です。行動で疲れた方が明るい未来が待っています。妄想ばかりするのはやめる。妄想をする暇があるならさっさと行動する。心が元気になる30の言葉。その8。失敗しても自分らしい挑戦だったなら喜んでいい。挑戦するとき成否にとらわれてはいけません。もちろん挑戦の結果失敗で終わると落ち込むでしょう。思い通りの結果が得られないとイライラするでしょう。上司からお叱りを受けるかもしれません。周りからバカにされ笑われるかもしれません。良い結果を出せなかった自分が情けなくなるかもしれません。失敗を喜ぶ人は少ない。しかし、挑戦の結果が失敗であっても悪いと言い切るには早すぎます。失敗しても自分らしい挑戦だったなら喜んでください。仕事の結果は失敗であっても自分らしい挑戦としては成功だからです。自分の軸がぶれませんでした。周りに流されず自分を貫きました。自分の素直な気持ちを尊重できました。自分の価値観で判断して自分らしい挑戦を全うしました。失敗という結果にとらわれず、まず自分らしい挑戦だったことに注目してください。人生では自分らしく生きることが大切です。自分らしい挑戦だったなら結果に関わらず喜ぶべきことです。自分を褒めてあげてください。よく頑張った。自分らしい挑戦ができた自分は偉いぞと。挑戦した結果が失敗であっても挑戦をした経験は残ります。挑戦によって経験ができ心と精神力が鍛えられます。挑戦を続ける人がビッグにならないわけがありません。今回は失敗であっても今度も自分らしい挑戦を続けていれば必ずあなたはビッグになります。今一度自分らしさを大切にしましょう。自分らしさは曲げるものではなく貫くものです。さあ勇気を出して再び自分らしい挑戦を繰り出しましょう。自分らしい挑戦を繰り返し自分らしさを表現して自分らしい生き方を貫いてください。失敗しても自分らしい挑戦だったなら喜んでいいのです。失敗しても自分らしい挑戦だったなら喜ぶ。心が元気になる30の言葉。その9。その仕事はまだ完了してない。完了に見える未完了。完了とは何か。完了とはするべき仕事が完全に終わることを言います。仕事が完了すれば一旦区切りがつきます。それ以上することは何もないように思えます。ようやく仕事が終わった。ほっと安心して帰りの支度を始めるかもしれません。上司や取引先に完了しましたと報告するかもしれません。モードを切り替え他の仕事に取り掛かろうとするかもしれません。しかし油断は禁物です。もっとよく見てください。あなたが対応した仕事はまだ完了していません。完了に見える未完了です。表向きは完了に見えるかもしれませんが、よく見ると所々漏れや欠陥があります。まだ可能性が残っているでしょう。まだ追加できることもあるでしょう。まだやり残していることがあるでしょう。 未完了にもかかわらず完了したと誤解して仕事を閉めるのはもったいないことです。問題意識を持ちながらもう一度仕事を見てみましょう。まだできることがあるのではないかと考えながら眺めていると何か気づく点が見えてくるはずです。まだやり残していることがあるなら再挑戦してみる価値があります。まだ完了していないのですから再び着手して仕事を再稼働させてください。もう少し頑張ってみましょう。空腹なら一旦食事をしてからでも OK です。疲れていて今すぐ仕事をするのが難しいなら少し休憩してからでも構いません。未完了を完了させることです。さらに宣伝させていけばより良い仕事に仕上げることができます。本当に素晴らしい仕事として完了させることができるのです。実はまだ完了してないことに気づく。心が元気になる30の言葉。その10。体が弱くても心が強ければ大丈夫。体が小さくても心が大きければ大丈夫。体に限界はあっても心には限界がない。体が貧弱。持病がある。体力、持久力に自信がない。弱い体に悩んでいませんか？体が弱くても鍛えればいいですが、なかなか思うようにいかないこともあるはずです。病気持ち、虚弱体質などの事情があって、体の弱さに悩まされることもあるでしょう。しかし、体が弱くても大丈夫です。体が弱くても人生を強く生きることは可能です。体が弱いなら心を強くすればいいのです。体が弱くて仕方ないなら心を強くすることに集中してください。体の強さに限界はあっても、心の強さには限界がありません。冒険心、探求心、好奇心、向上心、闘争心。恐れない心、折れない心、諦めない心。信じる心、我慢する心、前向きな心。本気になれば心はいくらでも強くできます。豊かな精神力を養いましょう。気合を入れ、覇気を出しましょう。どんな時でも心を強く持ちましょう。負けん気の力で潜在的な底力を発揮することも大切です。体の弱さを心の強さでカバーします。心を強化すれば、たくましい精神力を手に入れることができます。体が弱くても心が強くなれば、人生を力強く生きることが可能になるのです。一方、体が小さくて悩んでいる人もいるでしょう。体格が貧弱。身長が低い。小さな体にコンプレックスを持っていませんか？生まれ持った骨格はどうしようもありません。身長も思春期や成長期を過ぎれば止まってしまいます。しかし、体が小さくても大丈夫です。体が小さいなら心を大きくすればいいからです。体が小さいことにくよくよする暇があるなら心を大きくすることに集中してください。体は成長期を過ぎると止まりますが、心は成長期に関わらずいつでも大きくできます。成人してからも心を大きく成長させていけます。たとえ中年以降であっても心は大きく成長することが可能です。体の大きさには限界がありますが、心の大きさには限界がありません。心を海のように大きくすることも可能です。優しい心、寛大な心、明るい心を持ちましょう。愛と謙虚と思いやりも大切です。たとえトラブルが起こっても心を大切にしながら行動することです。人は心の生き物です。心の素晴らしい可能性に気づいてください。私たちは心という無限の力を手に入れています。体が弱いなら心を強くしましょう。体が小さいなら心を大きくしましょう。体に限界はあっても心には限界がないのです。体が弱いなら心を強くする。体が小さいなら心を大きくする。心が元気になる30の言葉。その11。心が小さくてもいい。心が小さいなら強くすればいい。心が小さな自分がいると嫌になります。なかなか人を許せない。些細なことでイライラしてしまう。自分以外の価値観を受け入れられない。素直に人の成功を喜べない。プライドが邪魔をして人を褒めることができない。もちろん心を大きくできるならベターです。優しい心、親切な心、寛大な心。人生経験を積んでいくにつれて少しずつ心が大きくなります。大きな心はなんと素晴らしいのでしょう。いつも穏やかな気持ちでいることができます。素直に人の成功を喜べます。人を褒めることができるようになります。様々な価値観を受け入れることができます。心が大きくなるにつれてストレスが減り、人付き合いもスムーズになります。海のように広い心を持てば多くの人から慕われるに違いありません。では、心が小さいのは悪いことかというと、それは誤解です。確かに心が小さいのは残念なことではありますが、悪事を働いているわけではありません。不正でもなければ犯罪でもありません。なかなか心を大きくできないこともあるでしょう。そんな時は別のアプローチで心の魅力を引き出してください。心が小さいなら心を強くすればいいのです。心を大きくできないなら大きくするのではなく強くするようにしてみてください。心は小さくても強ければ人生を力強く生きられます。ダイヤモンドを思い出してください。ダイヤモンドは小さくても硬くて頑丈です。ダイヤモンドは世界一硬いため強い衝撃にも耐えられます。心も同じです。心が小さくても強く頑丈になればいいのです。簡単に諦めない。ストレスに強くなる。トラブルに動じない。孤独に強くなる。周りのペースに流されない。悪口も陰口も気にしない。徹底的なポジティブ思考になる。強い心を持てば傷つくことはありません。心は小さくても強さがあれば十分誇れます。強い心を持ちましょう。弱い心であっても諦めないでください。心は鍛えることで強くすることが可能です。今は弱い心であってもこれから鍛えていけばいくらでも強くできます。例えばメンタルトレーニングです。誘惑や欲望を振り切る経験を積み重ねることで自制心を養うことが可能です。自分から不快な経験に飛び込むことで心が鍛えられストレスに強くなります。自分に適度な負荷を与えしっかり這い上がっていくことで少しずつ心が強くなります。心が強くなれば根気や勇気が出るようになって行動範囲が広がり新しい可能性も開けます。小さな心でも強ければ自分を好きになれるのです。心が小さいならメンタルトレーニングで心を強くする。心が元気になる30の言葉。その12。自分の伸びしろに気づくと元気が出る。元気を出したいときは自分の伸びしろに目を向けましょう。伸びしろとは成長していく可能性のことを言います。さらなる努力によってまだまだ伸びていく可能性があれば伸びしろがあると言えます。伸びしろに着目すれば今は満足のいかない状況であっても将来の期待値で動けるようになります。あなたが取り組んでいることは成長が見込めないことでしょうか？何をどうやってもこれ以上の成長が不可能なことでしょうか？いいえ、そうではないはずです。 完全に成長の余地がないなら諦めも肝心ですが、そうでないなら希望があります。自分の伸びしろに気づいてください。自分の伸びしろに気づき、大きく成長した未来を思い描くことです。伸びしろがあるということは、希望があるということです。今は不十分かもしれませんが、これからしっかり勉強や練習に打ち込めば、まだまだ成長していけます。良い成績が取れなければ、もっと勉強すればいいことです。成績は勉強をすればするほど伸びていきます。仕事ができなければ、これから覚えてできるようになればいいことです。なかなか覚えられないなら、時間をかけて覚えていけばいいだけです。悪いところがあっても、改善すればいいだけのこと。自分の伸びしろに気づけば、暗い気持ちが吹き飛んで、気力が湧いてきます。頑張ろう。まだまだ、これから。と、前向きになれ、未来に向かうモチベーションも高まります。自分の伸びしろに気づくと、元気が出るのです。自分の伸びしろに気づいて、大きく成長発展した未来を描く。心が元気になる30の言葉。その13。怠け者でもやればできる。怠け者は何をやってもダメという人がいます。怠け者は身も心もたるんでいるので、ろくな仕事ができないと考える人が少なくありません。確かに怠け者にはやるべきことを真面目にしない姿勢が目立ちます。取り掛かるのが遅かったり、仕事をサボったり、責任感が欠けていたり、など悪いイメージを持つ人が多いでしょう。仕事のスピードもスローであることが多い。キビキビ動けず、ノロノロした動きが目立つことも多い。怠け者は普通に仕事をすることは愚か、夢を実現するのは不可能と思うかもしれません。これはちょっと違うのです。これは怠け者という理由が悪いのではありません。怠け者という理由で最初から諦め、行動しなくなることがいけないのです。怠け者なら怠けながらやればいい。事情があって怠け者にならざるを得ない人もいるはずです。性格の問題とは限らず、低血圧の体質が関わっていることもあるでしょう。また神経系、血管系の疾患が影響していることも少なくありません。うつ病、自律神経失調症、起立性調節障害といった疾患により怠け者と誤解されるケースがあるのも事実です。もっとも恐れることは、怠け者という理由だけで夢を諦めてしまうことです。行動がゼロであれば夢の実現も不可能です。怠け者イコール夢を叶えられないは先入観です。自分のつまらない思い込みに気づいて目を覚ましてください。怠け者という理由だけで夢を諦めてはいけません。ペースは遅いかもしれませんが、夢の実現を諦める必要はありません。怠け者なら怠けながらやればいいのです。怠けながらでもいいのでやってください。ノロノロダラダラであっても構いません。ノロノロダラダラであっても行動です。1ミリでも前に進めば前進したことになります。どれだけスローであっても、やったらやった分だけ前に進めます。スピードや勢いはなく、進み方は遅くなりますが、遅いなりに進めます。気合も緊張もなく、スローな取り組み方になるでしょうが、それなりのことはできるはずです。サボることもあって構いません。サボることは休憩することと同じです。仕事と休憩を交互に繰り返しましょう。休んでは進み、また休んでは進めばいいだけ。日頃からきちんと休憩ができているなら、少なくとも無理をすることはないので安心です。怠け者でもやればできる。怠け者という理由だけで最初から人生の可能性を諦めてはいけません。怠け者でもいいのです。怠け者なら怠け者なりの努力で夢や目標に向かって進んでいきましょう。ペースは遅いかもしれませんが、遅いなりに進めます。どれだけ怠けていても、そこに行動がある限り必ず結果も生まれます。あなたが怠け者だとしても、簡単に夢を諦めないでください。遅かったりサボったりしてもいいので、マイペースで進んでいこうではありませんか。怠け者でもやればできるところを周りに見せて驚かせてやりましょう。1ミリでも前への精神で未来を切り開いていってください。怠け者でもやればできます。夢を叶えることも不可能ではありません。怠け者でも怠け者なりに頑張っていく。心が元気になる30の言葉。その14。迷うのはやりたい証拠。時々日常では迷う場面に遭遇します。やろうか、どうしようか、試してみようか、諦めようか、前に出てみようか、控えようか。魅力的な選択肢があって、選ぶべきか諦めるべきか迷います。一度迷い始めると長い。延々と頭の中で自分会議が続きます。頭の中で前に進めとやめておけの両方の言葉がこだまします。考えれば考えるほど思考がごちゃごちゃしてきて、うまく決断できなくなります。迷う時間が長くなるにつれて、貴重な時間まで失われてしまいます。迷うのもなかなか疲れます。優柔不断な自分が嫌になった経験も多いのではないでしょうか。日常でよくある場面の一つですが、ここで大切なことがあります。迷った時、自分の本音に気づいてください。迷うのはやりたい証拠です。表向きは迷っていても、心ではやってみたいという本音があります。もしやりたくないと思うなら、そもそも迷うことはありません。ちらっと見てもどうでもいいと思って、その場を通り過ぎるでしょう。もしくは見向きもしないで通り過ぎるでしょう。もしやらなければあの時やっておくべきだったと後悔する可能性があります。行動しないで後悔するくらいなら、行動して後悔した方が賢明です。迷うのはやりたい証拠ですから、自分の正直な気持ちに従うのがいいでしょう。労力、時間、お金がかかって大変かもしれませんが、後から取り戻せばいいことです。疲れたら休めばいい。お金がなくなれば後から稼げばいい。時間がなくなれば取り返せばいい。命以外のことは致命的ではないはずです。人生は一度しかないのですから、できるだけ後悔のない生き方をすることが大切です。迷ったらどうするか。迷っている時点ですでに答えが出ています。やりたい証拠なのですから、やってみるのが一番なのです。余裕があれば両方を選ぶ。もし余裕があれば両方を選んでみましょう。選ぶのは一つだけというルールはありません。一つしか選択できないルールだとしても、相談やお願いをすれば特別な配慮で両方を選ばせてくれる可能性もあります。非常識に考えた方が人生は楽しくなります。肉料理と魚料理で迷ったら両方を選ぶのも悪くありません。肉料理と魚料理の両方を注文すれば、費用は2倍かかりますが、一度に2倍楽しめます。両方を選ぶにはある程度の余裕が必要になりますが、チャンスがあればぜひ両方を選んでみてください。迷ったら迷うのはやりたい証拠と考え、思い切ってやってみる。余裕があれば両方の選択肢を選ぶ。心が元気になる30の言葉。その15。気になるのは興味関心がある証拠。日常では気になるという場面に遭遇することがあります。ふと心が反応する。急に注意が向いて落ち着かない。 不意に不思議な感情が脳裏を支配する。特別な理由もないのに気になる状況に遭遇すると自分でも不思議に思うでしょう。耳元で誰かが囁いているような感覚に襲われます。心の中にいる虫が騒いでいるような感覚に感じることもあるでしょう。人は誤解や勘違いをする生き物です。気になったとしても気のせいと思って受け流すこともあるでしょう。一時的な違和感と思って無視することもあるでしょう。少し変な気分になっているだけだろうと思い気分の問題として処理することもあるかもしれません。特に意味はないと考えそのまま通り過ぎることも多いのではないでしょうか。しかし気づいてください。気になるのは興味関心のある証拠です。意味がないのにもかかわらず気になることはありません。完全に興味関心がないなら心も気持ちも反応せずそわそわすることはありません。もしくは注意が向くこともなくそのまま通り過ぎるでしょう。気になるという小さな反応を見逃さないでください。あなたの心が小さくささやいた声です。小さな反応ですが大きな意味があります。興味がある、関心がある、ちょっと近づいてみたいという意味があります。つまり本音なのです。興味関心があることなのできっとワクワクする体験を楽しめるでしょう。気になったら素直に近づいたり試したり取り組んだりしてみるといいでしょう。気になる本を見つけたらあなたの好奇心が反応した証拠です。その本を買って読んでみると新しい世界に触れることができるでしょう。気になる映画を見つけたら興味関心のある映画と言い換えてみてください。あなたの心が鑑賞したいと囁いているのですから素直に行動すればワクワクした時間を楽しめるでしょう。もし気になって仕方がない人がいるのならすでに恋心が生まれています。勇気を出して声をかければ恋の物語が始まるでしょう。素直な生き方をするチャンスです。自分らしい生き方をするチャンスです。興味関心がある方向には人生を豊かにするヒントが隠れています。気になる瞬間を見逃さないこと。気になるのは興味関心がある証拠なのです。気になるのは興味関心がある証拠と考え素直に近づいてみる。心が元気になる30の言葉。その16。瞑想は心の掃除。心の掃除をしていますか？心は掃除をしようにもできないのではないか。確かに心は曖昧で抽象的な存在です。見ることも聞くことも触ることもできません。家電量販店で掃除機を見ることはあっても心の掃除機を見ることはないでしょう。心の掃除をしようにもできないと考えるのも無理はありません。部屋の掃除ならできても心の掃除は難しいと考える人が多いのではないでしょうか。しかし心の掃除はできるのです。しかも簡単な方法で実現できます。どうすれば心の掃除ができるのか。その方法こそ瞑想です。瞑想とは何か。瞑想とは無心に集中することを言います。何かを考えることに集中するのではなく何も考えないことに集中します。私たちは普段様々なことを考えています。数にすると1日におよそ18万7000項目のことを考えていると言われています。1日は8万6400秒ですから1秒に2項目以上考えていることになります。常に何かを考えている状態と言っていいでしょう。仕事のこと、健康のこと、家族のこと、子育てのこと、将来のこと、考え事の多い生活にさらされ毎日何らかの課題と格闘しています。様々なことを考えすぎていると言っても過言ではありません。そのため頭も心もごちゃごちゃして疲れています。こうした時に役立つのが瞑想です。瞑想をすればごちゃごちゃしていた心が掃除されシンプルになります。疲れた心が回復して気力を取り戻し元気になります。そして本来の自分を取り戻せるのです。瞑想といえば宗教的なイメージを持つかもしれませんが心配は不要です。確かに発端は仏教やヒンズー教といった宗教ですが心理的観点で行う瞑想はあくまで心と精神の正常化です。危険なものではなくむしろ安全や安定を促すもの。瞑想は物理的な掃除機とは違い電源も保管場所も必要ありません。自分の部屋で手軽に行えるのでおすすめです。瞑想の方法は簡単です。一言で言えば目を閉じて静かに無心の時間を過ごすだけでいいのです。特別な訓練は不要です。瞑想は3分あれば可能です。目を閉じてほんの3分間無心になるだけでいい。3分後にはきっと心が晴れやかになっていることが感じられるでしょう。心の掃除ができたのです。人生に瞑想が必須というわけではありませんが瞑想を取り入れた方が心の状態を快適にできます。健全な心を保つのに役立ち人生の幸せを実感しやすくなります。心がごちゃごちゃしたら瞑想を始めましょう。静かな場所で目を閉じて無心の時間を3分間過ごすだけで OK です。3分後には心がきれいに掃除されているはずです。瞑想を通して心の掃除をする。心が元気になる30の言葉。その17。あなたが守っているものは本当に価値があることなのか。あなたには守っているものがありますか。守るものがある。力強く主張する人もいるでしょう。守るほどのことですから価値が高く重要なものであるはずです。例えば家族です。家族を守るために必死で仕事をするならわかります。家族は変わりがありません。唯一無二でありかけがえのない存在です。家族のためと思うからこそモチベーションも上がります。家族関係が安定すれば精神的な支えが得られそれだけ仕事にも集中できます。家族を守るべきものとして考えるのは正しい認識です。しかし自分が守るべきと思っていることでも実際は守るほどでもないことがあります。例えば見栄や体裁です。見栄や体裁を守るべきものとして考えるのは注意が必要です。見栄や体裁が役立つ場面もありますが実際のところ仕事の妨げになる場合が大半です。見栄や体裁にこだわっていると仕事がスムーズになるどころか妨げになるでしょう。かっこいいどころか惨めです。いずれ見栄や体裁が障害となって余計なトラブルを招くはずです。別れた恋人の写真についても注意が必要です。別れた恋人の写真を守るべきものとして考えるのは注意が必要です。自分の人生の1ページとして大切に残すのもいいですが正解とは限りません。すでに別れたなら過去の出来事です。写真を見るたびに未練が出てきます。過去を引きずる原因になり生きる力を妨げてしまうでしょう。相手に失礼と思う必要はありません。人生の記録として残すのもいいですが現在の生き方を妨げるなら守るべきものという認識を改めた方がいいでしょう。未練や執着を感じるなら潔く処分するのも選択肢です。自分が守っているものは本当に価値の高いものなのか振り返ってみてください。価値がないにもかかわらず価値がある守るべきものと思い込んでいないか改めて考えてみると誤解や先入観に振り回されていたと気づくことがあります。守るものがたくさんあるように感じてもきちんと考えてみると意外と少ないかもしれません。価値の判断が難しいなら判断しやすくなる方法があります。 それがなくなった場面をイメージしてみてください。それがなくなったとき、後悔するなら守るべきものです。後悔しないなら守るべきものではありません。自分が守っているものは本当に価値の高いものなのか、きちんと見極める。心が元気になる30の言葉。その18。バカにされるだろうかと思っているとバカにされる。バカにされてもいいと思っているとバカにされない。バカにされるだろうか。そんな気持ちに心当たりはありませんか。恥ずかしいことに挑戦するとき、バカにされるだろうかという不安や心配が出てきます。人は社会性の伴う生き物。行動するときは周りからの印象や評価が気になることが多いでしょう。バカにされるのは心苦しいもの。芸人や役者でもない限り喜んでバカにされたがる人はいないでしょう。やりたいことがあってもバカにされそうなら不安とためらいが生じます。保守的になって無難な選択肢を選ぶようになる。いつの間にか勇敢な行動を控えるようになるのです。しかしバカにされるだろうかと思っていると弱々しさが目立つようになります。不安げな表情や挙動不審な行動が増えます。ビクビクしたりおどおどしたり逃げ腰の姿勢も増えます。人目を気にする様子は隠そうと思っても隠せません。バカにされるだろうかと思うのは人目を気にしている証拠です。自分に自信がない上、エゴと自己保身も強い状態です。その様子は周りから見てカッコ悪く映ります。あの人はいつも自信がなさそう。カッコ悪いことをやろうとしないね。失敗を恐れる気持ちが強すぎる。周りに不快感や悪印象を与える原因になります。バカにされるだろうかと思っているとバカにされるのです。バカにされたくないなら逆を心がけましょう。バカにされてもいいと考えるのです。バカにされてもいいという気持ちは人目を気にしていない証拠です。エゴと自己保身を捨てていて強い気持ちがある証拠でもあります。バカにされてもいいという姿勢はわざわざ口に出さなくても態度や行動でわかります。勇敢な行動が増えます。恥ずかしいことでもためらいなくやってのけます。人が嫌がる仕事でも役立つことなら喜んで対応します。それを見た周りの人は恥ずかしくないのだろうかと驚きます。勇気がある。覚悟がある。行動力があると感心するでしょう。バカにされてもいいと思っているとバカにされなくなるのです。不思議なことですが、現実では逆の現象が起こっています。バカにされたくないならバカにされてもいいと考えましょう。保身を捨てる。自分を貫く。人目を気にしない。すると生き方が力強くなって魅力的になります。バカにされるだろうかと思っているとバカにされます。バカにされてもいいと思っているとバカにされないのです。バカにされてもいいと思って行動する。心が元気になる30の言葉。その19。乱暴な言葉遣いはどれだけ言っても伝わらない。丁寧な言葉遣いは短い一言でもしっかり伝わる。伝えたい言葉があるとき意識したいことがあります。それは丁寧な言葉遣いです。あなたが言葉をしっかり伝えようとするときどんな言い方をしますか。自分の主張を理解してもらうため乱暴な言葉遣いという手段に頼る人もいるでしょう。乱暴な言葉遣いで話す。大声で怒鳴りながら話す。声を荒らげながら厳しい言葉で言えば相手にしっかり伝わるだろうと思う。なかなか言うことを聞いてくれない相手ならイライラした感情が爆発して乱暴な言葉遣いになりがちです。確かに厳しい言葉の方が感情が含まれている分相手の心を動かせるように思うでしょう。大きな声の方が聞きやすいのも事実です。乱暴な言葉遣いをすれば相手は不安や恐怖を感じて素直に言うことを聞いてもらえるように思えます。しかしここに大きな誤解があります。実際のところ言葉遣いが汚いと話の内容がきちんと相手に伝わらなくなります。相手の立場になって考えてみてください。怒りながら乱暴な言葉遣いで話す人がいればどう感じるでしょうか。話の内容より怒っている様子の方に注意が向くはずです。怖い。危害を加えられるかもしれない。この場から逃げたい。どうしてこんなに怒っているのだろう。あまりこの人には関わらない方がいい。言葉遣いが乱暴だと不安や恐怖に注意が向き話の内容が頭に入ってこなくなります。人は防御本能があります。危険を察知すれば本能として危険に注意が向きそのことで頭がいっぱいになります。そのため乱暴な言葉で感情的に伝えたところで思うように伝わらないのが現実です。いくら怒っても相手が私の言うことを聞いてくれないといった悩みの原因はここにあります。乱暴な言葉遣いを使ったところでメリットはありません。むしろ言葉が伝わらない上嫌われてしまうだけ。乱暴な言葉遣いはどれだけ言っても伝わらないのです。ではどうするか。ここで意識したいのが丁寧な言葉遣いです。乱暴な言い方やトゲトゲしい言葉遣いは避け、丁寧で優しい言い方を心がけましょう。ムカムカしても心を落ち着かせ冷静に伝えましょう。なかなか興奮が収まらないなら一度時間を置くと冷静を取り戻しやすくなります。感情的になるのは避け、理性的に伝えるようにします。私はこう思う。〇〇だからこうしてほしい。〇〇だからやめてほしい。脅すような言い方はしません。丁寧な言葉遣いで淡々と伝えます。すると相手は話の内容に集中しやすくなります。なるほど、そういうことですね。わかりました。としっかり理解することができます。伝えたい言葉があるなら丁寧な言葉遣いを意識しましょう。丁寧な言葉遣いは短い一言でもしっかり伝わるのです。伝えたい言葉があるなら乱暴な言葉遣いではなく丁寧な言葉遣いを心がける。心が元気になる30の言葉。その20。かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやめた方がいい。惨めな自分が快感。哀れな自分が愛おしい。かわいそうな自分が好き。そんな気持ちに心当たりはありませんか。自分を劣った人間だと思うことを自己卑下と言います。自分が哀れでかわいそうと思うことを自己憐憫と言います。自己卑下、自己憐憫は辛くて苦しいように思えますが、時に快感を覚えることが少なくありません。かわいそうな自分を演じていると注目を集めることができます。大丈夫だよ、元気出して、無理しないで、と周りの人が心配してくれます。かわいそうであればあるほど構ってもらえるので嬉しくなります。また映画やドラマの主人公は不幸で悲劇的な状況が多い。映画やドラマで登場する悲劇の主人公が自分と重なると不思議と主役になったかのような錯覚を覚えます。だんだん悲劇を演じることが病みつきになります。いつしか最終的にかわいそうな自分が好きという心理に陥ることがあるのです。しかし、かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやめた方がいい。不幸をエスカレートさせるための自己暗示になるからです。かわいそうな自分が好きと思うことほど無駄なことはありません。もっと不幸になりたいですと自分に言い聞かせることになります。 自分は世界で一番不幸と思い込んでいると、どんどん気持ちも落ち込んでいきます。ネガティブ思考が悪化すると、出る元気も出なくなります。自分を責めて追い込んでいると、いずれ呼吸をするのさえ苦しくなるでしょう。不幸をネタに周りの注目を集めたところで一時的です。また騒いでいる、どうせ演技だろう、いつもの芝居に決まっていると見抜かれます。しばらくすると優しく構ってくれた人も飽きてきて離れていくでしょう。かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやめましょう。心がけたいのはありのままの自分が好きという考え方です。泣くわけでもなければ強がるわけでもない。拗ねるわけでもなければカッコつけるわけでもない。弱みを隠すわけでもなければ飾るわけでもない。自分らしく振る舞うことに集中しましょう。ありのままの自分を好きになった方が自分らしさに集中できます。緊張やストレスが減る一方、充実感と満足感が増えます。無理に演じなくていいので自由で気楽に生きることができます。かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやめるのが正解です。心がけるならありのままの自分が好きと思うこと。ありのままの自分が好きという考え方は幸せな人生に導く考え方です。かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやめる。ありのままの自分が好きと思うようにする。心が元気になる30の言葉。その21。泣いても落ち込んでも前を向こう。どんなことがあっても必ず明日が来るから。泣いても落ち込んでも前を向いてください。なぜ前を向くのか。どんなことがあっても必ず明日が来るからです。明日が来るのを止めることはできません。明日が来るのを止めるのは時間を止めるのと同じことになります。時間を止めるのは不可能です。どれだけ祈ろうと、どれだけ大金を積もうと、どれだけ悪あがきしようと、必ず明日がやってきます。たとえ全知全能の神様ですが、明日が来るのを止めるのは不可能です。必ず明日が来るのですから、前を向くしかありません。車を思い出してください。前を見ないのは、よそ見をしながら車を運転しているようなものです。風が吹こうと雨が降ろうと雷が鳴ろうと、前を向くから安全に車を運転できます。人生も同じです。どんなことがあろうと、前を向くから安全に人生を生きることができます。元気がなくて落ち込んでいても、心だけは前を向いてください。前を向いてさえいれば、だんだん元気が出てきます。希望がなくても、心だけは前を向いてください。前を向いてさえいれば、だんだん可能性が見えてくるようになります。たとえ絶望的な状況であっても、悲観せず、心だけは前を向き続けることです。前を向いていれば、絶望の闇の中から光を見出せるでしょう。前を向くために準備は不要です。意識さえすれば、今すぐ前を向けます。どんなに辛いことや悲しいことがあっても、前を向きましょう。どれだけ泣いても落ち込んでもいいですが、前だけは向くことです。あなたの目の前には時間が流れています。前から後ろに向かって1秒も止まることなく、時一刻と時間が流れています。素晴らしいことは前からやってきます。前を向いておかないと素晴らしいことをきちんと受け止められなくなります。前を向くことはあらゆる希望と可能性を見出す姿勢です。だから前を向くのです。後ろ向きになったところでいいことは一つもありません。涙がこぼれているならさっさと拭いて顔を上げてください。お腹が空いているなら美味しいものを食べて早く元気を出しましょう。人生の生き方は常に前向きという一択でいいのです。意地でも前を向くと誓ってください。どんなことがあっても必ず明日が来るのですから常に前を向くことが大切なのです。どんなことがあっても常に前を向く。心が元気になる30の言葉。その22。不幸でも絶望でもない。悲観的な言葉でカッコつけているだけ。毎日が苦しい。生きるのが辛い。人生に疲れた。何もかも嫌。すべてが絶望的で死にたい。私の気持ちなんて誰も理解できるわけない。悲観的な言葉を言っていませんか。確かに不幸の連続に見舞われると気持ちが落ち込みます。悲しい気持ちになり暗い雰囲気が出てしまうでしょう。心が卑屈になっていき自分に自信が持てなくなる。自己嫌悪になることもあるでしょう。自我と精神が壊れていくような気がします。嫌なことが多くてストレスが溜まり続けると不満が爆発して暴言を吐きたくなります。周囲の恨みまで出てきそうになるかもしれません。しかし自分が不幸と思っていても実は誤解です。悲観的な言葉を言ってカッコつけているだけです。悲観的な言葉で嘆くと悲劇の主人公のような雰囲気が出ます。私は人一倍厳しい人生を送っている。私はこんなにかわいそう。不幸な私を見て哀れんでほしい。もっと私に同情してほしい。もっと優しい言葉をかけてもらいたい。大げさなことを言って目立とうとしているだけ。未熟な子供が構ってもらおうと大げさに騒いでいるのと同じことです。あまり騒いでいると惨めな気持ちが強くなり不幸な雰囲気がエスカレートします。構ってもらえるかもしれませんが一時的です。いつも悲観的な言葉を言っていると面倒な人と思われいずれ人が去っていくでしょう。目を覚ましましょう。悲観的な言葉を言ったところで仕方ありません。悲観的な言葉でカッコつけようとすると余計にカッコ悪くなります。どうせなら悲観的ではなく楽観的な言葉を言いましょう。死ぬわけではない。なんとかなるでしょう。こういうこともあるさ。もう少し悪あがきしてみよう。まだまだ可能性は残っている。希望を捨てるのではなく希望を見出しましょう。可能性をもらうのではなく可能性を作り出しましょう。普段から楽観的な言葉を使っているとどんどん明るい気持ちになります。ポジティブ思考が強化され心も強くなります。もちろん元気も出てきます。暗い気持ちになった時こそ楽観的な言葉で自分を明るくさせましょう。元気がない時は吐きを出してだらけそうな時は自分を引き締めます。不幸でも一生ですが幸福でも一生です。幸福な一生になるような生活態度を心がけることが大切です。悲観的な言葉でカッコつけるのはやめる。悲観的な言葉ではなく楽観的な言葉を言って元気を出す。心が元気になる30の言葉。その23。意味のない仕事ではない。まだ意味を理解していないだけ。仕事の意味はすぐ理解ができるとは限りません。会社で行う仕事にはすぐ意味が理解できないものもあります。上司から依頼された時、最初は仕事の意味がわかりません。意味を理解できたとしても一部しか理解できていないこともあるでしょう。与えられた仕事がいつどこでどんな役に立つのかわからないとモヤモヤした気持ちになります。何のためにするのだろうと疑問に思いつつも、とりあえず与えられた仕事なので淡々とこなします。仕事の意味が理解できないとやる気やモチベーションにも影響します。実は意味のない仕事ではないか、無駄な仕事ではないかという疑いが出てきます。特に入社したばかりの頃は仕事の仕組みを十分理解していないので意味を理解できない仕事もたくさん出会うでしょう。 仕事の理解が乏しいと、せっかく仕事を与えられても意味や必要性を理解できないのです。しかし意味が見つからないだけで無意味な仕事と断定しないことです。仕事には意味があります。中には本当に無意味な仕事もありますが、あくまで例外です。社会の中で利益を生む仕事である限り、何らかの意味が伴っています。表向きは無意味に思えても、実際は見えないところで役立っています。意味のない仕事ではありません。まだ意味を理解していないだけです。しばらく仕事を続けていると、だんだん仕事に慣れていくでしょう。仕事に慣れるにつれて、視野や価値観も広くなっていくでしょう。あるとき仕事の意味が理解できるようになるのです。もっと早く仕事の意味を理解したいなら、上司や先輩に質問してみましょう。きちんとした上司や先輩なら、丁寧に仕事の意味を説明してくれるでしょう。仕事の意味を理解することも、社会人として仕事をする面白さの一つ。仕事の意味が理解できれば、やる気やモチベーションも上がります。自分の仕事が社会に役立っていることが実感しやすくなるのです。きちんと仕事の意味を理解する。心が元気になる30の言葉。その24。知ったかぶりをすると人生が陳腐になる。知ったかぶりをやめると人生が面白くなる。知ったかぶりをしていませんか？バカにされるのが怖いと、知らないことでも知ったかぶりをしたい衝動に駆られます。ああ、そうみたいだね。前からわかっているよ。それくらい知っているよ。とっさに演技をして、すでに知っているかのような態度を見せます。自分の無知がバレるのが怖いと知ったかぶりをしがちです。見栄や保身が強い人は知ったかぶりが癖になっている人も多いでしょう。もちろん知ったかぶりは違法でも不当でもありません。知ったかぶりをしただけですぐ嫌われるわけでもなければ、すぐトラブルに発展することもないでしょう。人付き合いをする上で致命的な態度ではありません。だからとはいえ、安易な知ったかぶりには注意が必要です。人付き合いへの悪影響は小さくても、人生への悪影響は大きいからです。知ったかぶりをするということは、驚きを我慢することになります。本来なら初めて知りました。と驚く場面にもかかわらず、感情を抑えることになります。驚くのを抑えるということは、感動も抑えることです。せっかく感動するチャンスがあっても、逃すことになります。無理に感情を抑制していると、心も死んでしまいます。楽しくも面白くもありません。知ったかぶりをすると、人生が陳腐になるのです。人生を豊かにしたいなら、知ったかぶりをやめることです。知らないことなら、素直に伝えましょう。そして、しっかり驚くことです。そうなのですね。知りませんでした。初めて知りました。目から鱗が落ちました。勉強になります。素直に驚きましょう。素直に驚くということは、素直に感動するということです。ワクワクすることが増え、感情が豊かになります。無知がバレるとバカにされそうですが、無用の心配です。謙虚に教えてほしいとお願いすれば、相手は快く教えてくれるでしょう。たとえ恥をかいたとしても、その場限りです。きちんと意味を理解できれば、次からスムーズになります。無知を恐れないでください。無知は隠すものではなく、さらけ出すものです。知ったかぶりをやめると、素直に感情を受け止める姿勢になるので、楽しいことや面白いことも増えます。正直な人だなと思われるので、信用もされやすくなります。人間関係も円滑になり、友人も増えます。知ったかぶりをやめると、人生が面白くなるのです。知ったかぶりをやめて、驚きと感動を増やす。心が元気になる30の言葉。その25。意欲が出てから仕事をするのではない。仕事をするから意欲が出る。気分が乗らない。積極的になれない。モチベーションもない。元気もやる気も出ない。出るのはため息だけ。意欲が出ないときは仕事に取り掛かりにくいものです。特別体調が悪いわけではありませんが、なぜか意欲が出ないときがあるもの。なかなかやる気が出ない。なんとなく気持ちが重い。心も体がだるくて動きにくい。嫌なことがあったわけでもないのに、気分が不安定なときもあるでしょう。自分でも原因がよくわからない。確かに意欲が出ないときは仕事に取り掛かりにくい。気持ちがだるいと仕事を始めたところでスピードが遅くて集中力も出ません。自然と意欲が出るまで待つ人もいるでしょう。しばらく待っているうちにじわじわ意欲が出てくることがあります。意欲が出てから仕事を始めようとする人も多いのではないでしょうか。しかし意欲が出るまで待つ必要はありません。自然と意欲が出るまで待つなんて気の長い話です。受け身の姿勢でぼーっとしているだけでは不毛な時間が過ぎるばかり。日が暮れてしまい、何もしないで一日が終わってしまいます。意欲が出なくても仕事に取り掛かりましょう。意欲はゼロでも結構。最初は意欲がなくても、しばらくすると心に変化が生まれます。だんだん気持ちが高揚してきます。勢いとスピードが出てきます。リズムとテンポが生まれてきます。体がほてってくるでしょう。気づけばすっかり意欲が出ているのです。意欲が出るまで待つ必要はありません。意欲がなくても仕事に取り掛かりましょう。心に火をつけるのは行動です。筋肉を動かすことで神経から脳に刺激が伝わり、脳が活性化されます。脳の活動が活発になることで、やる気物質、ドーパミンを放出するようになるのです。たとえ意欲がゼロでも、一踏ん張りして頑張って仕事に取り掛かってください。社会で仕事をしていると、意欲がなくても仕事に取り掛かるのは普通のこと。意欲があっても仕事をしますが、意欲がなくても仕事をしましょう。意欲が出てから仕事をするのではありません。意欲は仕事をしながら出していくものです。天気が悪くて気持ちが悶々としていても仕事をしましょう。仕事をするから意欲が出ます。意欲が出ない時こそ仕事を始めましょう。意欲が出なくても仕事をする。心が元気になる30の言葉。その26。勘違いなら笑いながら勘違いでしたと言えばいいだけ。ダメなら笑いながらダメでしたと言えばいいだけ。うっかり勘違いをすることがあります。もちろん悪気はありません。勘違いの原因は見間違い、聞き間違い、思い込みなど様々です。自分でもうまく理由が説明できない勘違いすらあります。勘違いに気づくと一瞬どうしていいかわからなくなり、慌ててしまうでしょう。勘違いをしたらどうするか。対処はシンプルです。勘違いなら笑いながら勘違いでしたと言えばいいだけです。相手はすぐ状況を理解してくれるでしょう。勘違いをしても相手は怒ったり叱ったりすることはないでしょう。勘違いをしたことがない人はいません。勘違いの経験は誰でも数えきれないほどあるのが普通です。相手は深く気にせずさらりと流してくれるでしょう。勘違いをすることはあっていい。勘違いをすることは日常茶飯事。別に恥ずかしいことでも失礼なことでもありません。勘違いをしても笑いながら勘違いでしたと言えばすんなり許してもらえます。 さて、慌てるのは勘違いをした時だけではありません。ある時仕事がうまくいかず慌てる時もあるでしょう。頓挫した、失敗した、結果が出なかった。たとえ全力と最善を尽くしたとしても報われないことがあります。こうした時も対処はシンプルです。ダメなら笑いながらダメでしたと言えばいいだけです。サボったわけでも逃げたわけでもありません。真剣に取り組みました。やれるだけのことはやりました。取り組んで何でもうまくいくとは限りません。きちんと仕事をしてもうまくいかないこともあります。きちんとやるべきことができているなら相手もそれ以上責めることはないでしょう。ダメでしたかと笑ってくれるでしょう。仕方ないですねと許してくれるでしょう。また頑張りましょうと励ましてくれるでしょう。正直にダメでしたと言うからこそ相手もすぐ納得できます。勘違いをしてもうまくいかなくても大丈夫です。正直であることが大切です。正直にありのままの事実を笑いながら言えばいいだけなのです。勘違いなら笑いながら勘違いでしたと言う。ダメなら笑いながらダメでしたと言う。心が元気になる30の言葉。その27。手紙はどれだけ綺麗な字を書くかではない。どれだけ良い内容を書くか。手紙を書くとき多くの人は綺麗な字を書くことに力を入れます。汚い字ではかっこ悪い。綺麗な字の方がかっこいい。少しでも綺麗な字を書かなければいけない。ご自立字は避け少しでも綺麗な字を書こうとします。確かに綺麗な字が好印象につながるのは間違いありません。綺麗な字は見ているだけで心が癒され爽やかな気持ちになるでしょう。少なくとも汚い字より綺麗な字の方が丁寧な印象があります。達筆で書かれた手紙なら第一印象は最高です。達筆に驚かない人はいません。特に筆や万年筆で書かれた字は字に躍動感が出てますます相手を感動させるでしょう。綺麗な字で書かれた手紙ならきっと相手も喜んでくれるでしょう。しかし綺麗な字で書くことも大切ではあるものの、もっと大切なことがあります。手紙で大切なのはどれだけ綺麗な字を書くかではありません。どれだけ良い内容を書くかです。手紙で一番大切なのは内容です。内容があってこそ手紙であり、思いや気持ちをしっかり伝えることができます。手紙を書くなら綺麗な字は二の次で構いません。一番大切なのは内容ですから、内容に集中しましょう。愛する人への手紙には愛を綴ります。親しい友人への手紙には友情を綴ります。お世話になっている人への手紙には感謝の気持ちを綴ります。手紙は口頭とは違って言葉を選ぶ時間が十分あります。時間はかかってもいいので気持ちが伝わる言葉を選びましょう。言葉を伝えることは気持ちを伝えることと同じです。恥や照れを隠さず気持ちをストレートに表現すると良い内容を書きやすくなります。汚い字を気にしている人もいるかもしれませんが、心配は無用です。手紙で大切なのはあくまで内容ですから、内容で勝負すればいいのです。内容が素晴らしければ字が汚くても気になりません。手書きには手書きならではの良さがあります。手書きはアナログの生々しさが出るので気持ちを伝えるには最適です。内容が良ければ汚い字すら味が出てきます。字も内容も両方が良ければ最高ですが、手書きの手紙で大切なのは字の美しさより内容という点を意識してください。どんなに字が汚くても心に響く内容なら相手は感動してくれます。口頭で伝えるより文字として伝える方が心にじんと響きます。伝えたい思いや気持ちがたくさんあって、便箋1枚で足りなければ2枚や3枚になってもいい。たくさん書くときっと相手も喜んでくれるでしょう。綺麗に字を書くより良い内容を書くことに注意を向けた方が良い手紙を書けます。手紙を書くときは綺麗な字より内容に力を入れる。心が元気になる30の言葉。その28。群れることを恐れるな。群れてもいいので、とにかく行動することが大切。一人で行動できる人はかっこいい。大人は一人で行動する。子供は群れて行動する。大人になれば群れから卒業して一人で行動できるようにならなければいけない。どれも一理ある考え方です。一人で行動できるのは自立心がある証拠。一人で行動できる人には成熟した心と精神力が感じられます。人に頼らずできるだけ自力でやっていこうとする心構えがあれば、自分の道も切り開きやすくなります。一人で行動すると自分のペースで進められます。得られる得も経験も独り占め。一人なので恥ずかしさはありますが、成長も早くて効果的です。一人で行動すればどんな経験でも有意義になります。孤独の価値に気づけば時間が経つのも早く感じるでしょう。一人で行動できることが大人の条件の一つという考え方にも一理あります。しかし一人で行動しなければいけないルールはありません。一人で行動できればいいですが、こだわりすぎないことです。一人では恥ずかしいなら誰かにお願いして一緒に行動すればいい。一人で行動しないと意味がないと意地を張って行動しないでいるより群れてもいいので行動した方がいい。経験は何であれ増やした方がいいのは間違いありません。群れることをかっこ悪いと思う必要はありません。行動さえすれば人生が前進するからです。行動しなければ経験も成長もゼロですが、行動すれば少なくとも経験と成長が得られます。群れることで経験も成長も効率が悪くなりますが、少なくとも行動できます。経験が半減しようと成長の効率が悪かどうと、とにかく行動が第一です。一人で行動するのはあくまで理想です。一人で行動ができればベストですが、必須ではありません。まず人生が前進することを重視してください。目指すべきは行動第一主義です。行動するからこそ人生が前進します。一人で旅行に行くのが怖ければ友人と一緒に行けばいい。一人でレストランに入る勇気がなければ誰かと一緒に入ればいい。一人で習い事を始めるのが恥ずかしいなら仲のいい人と一緒に始めればいい。一緒に行動する相手は親でも友人でも知り合いでも OK です。誰かと一緒に行動すると経験や楽しみを共有できるメリットがあります。共通の経験もできるため絆が深まるメリットもあります。群れて行動するのはかっこ悪いと笑われても深く気にせず、とにかく前に進みましょう。一人で行動することにこだわって行動できないでいるより誰かと一緒でもいいので、まず行動した方がいい。群れて行動することになりますが、とにかく行動することが大切です。行動第一主義で生きる人がチャンスを手に入れ人生を楽しめます。群れることを恐れないでください。群れてもいいので、とにかく行動することが大切なのです。一人にこだわって行動しないより群れてもいいので、とにかく行動する。心が元気になる30の言葉。その29。一気に片付けようと思うとなかなか行動できない。まず一つ片付けようと思えば簡単に行動できる。行動できない理由の一つは勢いのある習慣のせいかもしれません。それは一気に片付けようという気持ちです。一気に片付けて何が悪いと思うかもしれません。 もちろん、一気に片付けることができるなら、それでもいいのです。むしろ最高です。一気に片付けようとすると、集中力やスピードが出るので、仕事も早く片付きます。ノロノロするより、キビキビした方が仕事が片付くのも早くなります。種類が同じ仕事なら、まとめて片付けた方がスムーズになるでしょう。もちろん、全体の仕事量が少ないなら、一気に片付ける方法も効果的です。しかし、一気に片付けようという考え方にも弊害があります。それは心理的なプレッシャーが大きくなりやすいという点です。一気に片付けるためには体力や集中力が必要です。気合や根気も必要になるでしょう。時間もかかるでしょう。仕事内容によっては徹夜に及ぶかもしれません。勢いに乗って最後まで行うのはいいですが、変化が激しくストレスも大きいので疲れます。一気に片付けようと思うと、これから大変な作業が待っているとわかるので気が重くなる。億劫な気持ちが強くなり、やる気も出にくくなる。結果として行動を妨げることがあります。一気に片付けようという心意気は素晴らしいですが、プレッシャーのせいで行動を妨げるならかえって悪影響です。一気に片付けようと思うと、なかなか行動できないのです。一気に片付けようと考えるのもいいですが、行動力を高めるならもっと気楽に行きましょう。まず一つ片付けようと考えるのです。最初の仕事は小さくて簡単なことで構いません。ほとんど頑張らなくてもできる仕事がいいでしょう。まず一つ片付けようと思えば、心理的なプレッシャーが小さいので行動しやすくなります。一つなら簡単だね。一つだけなら楽勝だね。あっという間に終わるよね。仕事が簡単ですぐ終わるとわかるのでストレスがありません。背中に羽が生えたかのように不思議な浮力を感じるでしょう。体が軽くなったように感じ、スイスイ行動できるでしょう。心理的な負担を小さくすることで行動しやすい精神状況を作り出せます。結果として行動しやすくなります。一気に片付けようと考えるのもいいですが、まず一つ片付けようと考えるのはもっといい。まず一つ片付けようと思えば簡単に行動できるのです。一気に片付けようより、まず一つ片付けようと考える。心が元気になる30の言葉。その30。イライラしても1日。ワクワクしても1日。イライラする1日とワクワクする1日。同じ1日を過ごすならどちらを選びますか？ほとんどの人がワクワクする1日を選ぶでしょう。にもかかわらず、実際はワクワクよりイライラの多い1日を過ごす方が多い。現代社会はストレスに満ちています。普通に過ごしていると自動的にイライラする出来事が発生します。蒸し暑くてイライラする。電車が遅延してイライラする。エレベーターが遅くてイライラする。不快なことを言われてイライラする。わからないことがあってイライラする。部下の仕事が遅くてイライラする。仕事で小さなミスをしてイライラする。上司に仕事をせかされてイライラする。電話しても出てくれなくてイライラする。イライラしている自分にイライラする。私たちは朝から晩までなんだかのストレスにさらされていると言っても過言ではありません。すべてのことにスピードが求められ、神経をすり減らすことも多い。現実ではイライラせざるを得ない状況があるのも事実。特に人間関係ではイライラすることも多いでしょう。こんな一日では就寝前、今日は嫌な一日だったと思うに違いありません。私たちの日常はイライラする方が多くなりやすい状態になっているのです。しかし自然に任せた過ごし方ではなかなかワクワクした一日を過ごせません。ワクワクする一日にするにはどうすればいいか。ワクワクする一日にしたいならワクワクが増えるような行動をしましょう。自然にワクワクする出来事が起こることもありますが、自発的に行動した方が実現しやすくなります。自然に任せるのではなく、ワクワクするような一日になるよう積極的に働きかけることが大切です。好きなことをする。自分から挨拶をする。友人と楽しいおしゃべりをする。面白そうな本を読む。気になる映画を鑑賞する。テンションの上がる音楽を聞く。買い物を楽しむ。外食で大好物の料理を堪能する。スポーツをして気持ちのいい汗をかく。愛するペットと戯れる。楽しそうだな、面白そうだなと思うことに取り組めば、すぐワクワクした気持ちになれるでしょう。素直な気持ちを大切にするのがポイントです。ワクワクする出来事を待つのではなく、自分からワクワクする出来事に近づいていきましょう。ワクワクする出来事がないなら、積極的にワクワクする出来事を作りましょう。チャンスがなければチャンスを作る、幸せがなければ幸せを作るという考え方です。平凡な生活であっても、心がけ次第でワクワクする出来事を作ることができるはずです。イライラしても1日、ワクワクしても1日。同じ1日を過ごすなら、イライラするよりワクワクした1日を過ごしたい。ワクワクした1日を過ごしたいなら、積極的にワクワクするような行動を心がけましょう。イライラすることが多くても、それ以上にワクワクすることを増やせばいい。イライラすることよりワクワクすることが多ければ、就寝前、今日は楽しい一日だったと思います。積極的にワクワクするような行動を心がける。心が元気になる30の言葉。まとめ。その1。伝えたい言葉があるなら、乱暴な言葉遣いではなく、丁寧な言葉遣いを心がける。その2。自分が守っているものは本当に価値の高いものなのか、きちんと見極める。その3。流れと勢いを大切にする。その4。できるだけ意図しないインプットを減らす。できるだけ意図するインプットを増やす。その5。心のテーマソングを決めておく。その6。何かお手伝いすることはありませんかと聞くより、〇〇をしておきますねと言ってさっと手伝う。その7。妄想ばかりするのはやめる。妄想をする暇があるならさっさと行動する。その8。失敗しても自分らしい挑戦だったなら喜ぶ。その9。実はまだ完了してないことに気づく。その10。体が弱いなら心を強くする。体が小さいなら心を大きくする。その11。心が小さいならメンタルトレーニングで心を強くする。その12。友人が減ったことを嘆くのではなく、本当の友人に集中しやすくなったことを喜ぶ。その13。臆病な気持ちに悩んだら命までは取られないと自分に言い聞かせ勇気を出す。その14。迷ったら迷うのはやりたい証拠と考え、思い切ってやってみる。余裕があれば両方の選択肢を選ぶ。その15。気になるのは興味関心がある証拠と考え、素直に近づいてみる。その16。瞑想を通して心の掃除をする。その17。普段から笑顔になって人も運も引き寄せる。その18。バカにされてもいいと思って行動する。その19。元気がない時、自然と出るのを待つのではなく、積極的に出しに行く。 その20。かわいそうな自分が好きと思ったらすぐやめる。ありのままの自分が好きと思うようにする。その21。どんなことがあっても常に前を向く。その22。悲観的な言葉でカッコつけるのはやめる。悲観的な言葉ではなく楽観的な言葉を言って元気を出す。その23。きちんと仕事の意味を理解する。その24。知ったかぶりをやめて驚きと感動を増やす。その25。意欲が出なくても仕事をする。その26。勘違いなら笑いながら勘違いでしたと言う。ダメなら笑いながらダメでしたと言う。その27。手紙を書くときは綺麗な字より内容に力を入れる。その28。一人にこだわって行動しないより群れてもいいのでとにかく行動する。その29。一気に片付けようよりまず一つ片付けようと考える。その30。積極的にワクワクするような行動を心がける。